りしまったっけな。すみません、ちょっと待ってください。財布は確かに持ってきたはず。おかしいな。あれ？
ダーク、買うんですか？
は？そんな、ダメです。見ず知らずの方にお金を払ってもらうなんて。お気持ちは嬉しいですが、やっぱりダメです。そもそも忘れてしまったのは僕の過失ですし。
どうします？他のお客さんに迷惑だから早く決めてください。
すみません、コーヒーはキャンズ。
わかりました。ありがとうございました。
いや、受け取るわけには。待ってください、お金持ってますので。ちょっと待って。いや、それはいけません。
そういうわけにはいきませんよ。待ってください。すみません、ありました、お金。
間に合ってよかったです。先ほどは本当にすみませんでした。あなたのおかげで助かりました。こんなくしゃくしゃのお札じゃ嫌ですよね。早くしなきゃって思ったら、つい力いっぱい握りしめてしまいました。そうだ、少しお時間ありますか？道路を挟んだすぐそこにお気に入りの喫茶店があるんです。お札を崩しついでにお茶をご馳走させてください。 あそこはコーヒーがすごく美味しいんですよ。もしコーヒーが苦手なら、ハーブティーとほうじ茶ラテがおすすめです。店内はヴィンテージデザインでまとめられていて、とても落ち着く空間なんです。マスターも気さくな方で、僕もつい時間を忘れて。これじゃナンパみたいですよね。すみません、どうしてもお礼がしたくて。いいんですか？
よかったです。じゃあ行きましょう。
でしょ？そうなんですよ、苦味も少なくて優しい甘さが口の中に残りますよね。香りもとてもいいですし、僕も大好きなんです。オーガニックのハーブを厳選して使用しているそうです。気に入っていただけて嬉しいです。お金もお返しできてよかった、本当に助かりました。ええ、普段は人気のない森の中に住んでいるので財布を持たないんです。久しぶりに街へ出て緊張してたのかな。どこに入れたか忘れてしまってお恥ずかしい限りです。ええ、そこの山です。2年前から住み始めました。いえ、まだその域には。でもゆくゆくは電気やガスにも頼らない完全自給自足の生活を目指しているんです。山の景色に癒され、川のせせらぎや小鳥のさえずりに耳を澄ませ、自然の中で悠々自適に生きています。四季折々で景色も変わるので、日々新しい発見があって全く退屈しないんですよ。季節の山の幸もとびきり美味しいんです。もしかして あなたも自然がお好きなんですか？ソロキャンプ。いいですね。そうなんですよね。僕も自然の中にいると心が安らぎます。ああ、その気持ち、わかります。なんだか、僕たち少し状況が似ていますね。実は、僕も以前は都心で暮らしていたので。あ、はい。数学の助教授をしていたんですけどね。僕はどうやら、人に教えるのが苦手みたいで、今は、休職中なんです。あ、いえ、全然すごくないですよ。若くして助教授になった。ただそれだけのことです。いくら優秀な成績を残そうと、僕には数学の魅力を伝える能力が欠如していたんです。生徒とのコミュニケーション能力や、わかりやすく説明するためのアイデア、みんなに楽しんでもらうためのユーモアも。だから、すべてが嫌になって休職したんです。逃げたって言った方がわかりやすいですね。ああ、もちろん数学は今でも大好きですよ。うん、数式だけを見せられて、これを解けなんて言われたら誰でも嫌になりますよ。でもね、僕は世の中の事象や物事は全て数学で説明がつくと思っているんです。もちろんこれには否定的な見方をする人もいるんですが、でも子供の頃の僕はそんなことを考えながら毎日机に向かい数学に没頭していました。数式を解き出すと時間が経つのが早くて、あの頃は楽しかったなぁ。あ、すみません。変な話しちゃって。ん？気になること？え？僕のことを知っているんですか？僕の後輩？あなたもあの大学に通っていたんですか？すごい偶然ですね。天才だなんて、そんな。大げさですよ。でもそっか、学校中に知れ渡っていたんだ。あ、僕助けていただいたのに自己紹介すらしていませんでしたね。名乗るのが遅れてしまいすみません。僕は梶良也と言います。よろしくお願いします。今日はこの近くのキャンプ場に。ああ、あそこですか。この辺は何か所か施設がありますが、敷地が一番広いですし、フリーサイトから眺める景色が絶景ですよね。あ、ああ、綺麗な夕日だな。この写真、あなたが撮ったんですか？あ、確かに。これを見ればいつでもリラックスできる。本当に自然がお好きなんですね。ベランダで家庭菜園を。いいえ、プランターでも立派な家庭菜園ですよ。植物はいいですよね。植物の水やりが好きなんて素敵ですね。僕も毎日畑の水やりをしてるから一緒だ。ああ、いや、その、違う！ほら、キャンプの準備しなきゃ。そうそう。この時期になると日の入りも早くなってきているので、食事の準備をそろそろ始めないとですね。いえ、こちらこそ、今日は本当にありがとうございました。誰かとこうして話すことが久しぶりだったので、とても楽しかったです。それに、同世代で自然について語り合える人が初めてで、嬉しくて
つい喋りすぎてしまってすみません。
え、連絡先ですか。
あ、いや、そうじゃなくて、その、恥ずかしながら、携帯電話はおろか、家に固定電話もない状態で。パソコンのメールアドレスならあるんですが、今時パソコンのメールでやり取りなんてしないですよね。
わざわざすみません。ありがとうございます。では、今晩早速送らせていただきますね。
辺鄙なところですみません。ここまで迷いませんでしたか。あ、すみません。メールだと砕けた喋り方ができたんですけど、2週間ぶりにお会いするので、つい。わかりました。全勝します。うちに興味を持っていただけてとても嬉しいです。あ、メールでもお伝えしましたけど、本当に何もないですよ。確かに、そういう生活を望んでしている僕が言うのもおかしな話かもしれない。来てもらっただけで嬉しいから。それに、メールのやり取りをしていたこの2週間もとても充実していました。迷惑だなんてとんでもない。むしろ畑の近況を伝えたりして退屈じゃなかった。よかったです。じゃあうちに着いたら思う存分畑のみんなに見せやりしてあげてください。ああ、そういえば君のミニトマトも元気そうでしたね。僕もカメラがあれば撮影した画像を送れたんですけど。着きました。ここが僕の家と畑です。そんなに驚いてもらえるとは思ってなかった。とはいえ、すべて一人作業だから、まだ耕していない部分もあるんだけど。ああ、あそこは今度、ミョウガを植える予定です。はい、薬味に使われるあのミョウガです。害虫被害もなくて、あまり手をかけずに毎年収穫できるそうなんです。それに、日当たりの悪い場所でも育てられるから、あの区画には最適かなと思って。知ったかぶって話したけど、実は道の駅で出会ったおじいさんの受け売りなんです。君のよく行くキャンプ場からもそう遠くない場所にあるから、よかったら今度覗いてみるといいよ。販売するなんて恐れ多いよ。あの道の駅に並ぶような野菜にするにはもっと勉強しないと。頑張ります。
ああ、これ。
何の葉だと思います?
惜しい。これは、ほうれん草の葉だよ。僕も収穫が待ち遠しい。大地から栄養を吸って、すくすく育っていくのを見ると、とても可愛く思えてくるんだよね。こうしてたくさん植えてあるけど、これでも間引いたんですよ。肥料がいいみたいで、思いのほか、たくさんの芽を出してくれました。明日には二度目の間引きをしないとかな。僕も最初はもったいないって思ってたんですけど、綺麗な花を咲かせるのと同様に、美味しい野菜を作るためには必要なことなんです。ちょっと考えさせられますよね。まあ大変です。
日の当たり具合はどうだろう、お水は足りているかな、害虫はって、いろいろ見なきゃいけない。でもそれって人間関係にも通じると思うんです。はい、相手の考えていることや思っていることをいち早く察知できれば、僕が助教授として生徒たちにもっと有意義な授業をしてあげられるのかなって。あとは、罪滅ぼしみたいなものなのかな。いや、ほら、僕は途中で彼らのことを投げ出して休職してしまったから。本当、自然には、いろいろと学ばせてもらってます。少し風も出てきましたし、ここじゃなんですから部屋の中に行きましょうか。ログハウスってとても落ち着きますよね。気に入ってもらえてよかった。この部屋に人を呼ぶのは初めてだったので、実は、すごく緊張してたんです。はい、君が初めてのお客さんです。都会的なものは何もないし、退屈しないといいんですけど。ええ、できる限りのことは全て自分で作りたくて、ログハウスもテーブルも椅子も全部作っちゃいました。正解、時計です。最近作り始めたんですよ。パソコンの時計で十分かなと思ってたんだけど、やっぱり家の中にないと不便で。鋭意制作中です。ハーブティーの用意ができたよ。ここに座って。どうぞ。うん、市販の紅茶とうちの畑で収穫したローズマリーをブレンドしたんだ。何もない家だけど、窓から一望できる山の絶景を見ながら飲むお茶が最高で、我が家の自慢なんだ。また始まったか。うん、工事の騒音。何でもあの辺りにベッドタウンを作る計画らしいんだ。でも岩盤事故が起きたり、作業員が失踪したり、不可解なことが続いてね。地元の人の間ではたたりとか神隠しなんて言われてる。一時中断してたはずなんだけど。うん、性懲りもなく再開したみたいだ。ああ、怖い事件だよね。爆弾を送りつけて人の命を奪う行為は、決して褒められたものじゃない。けど、その気持ち、わからないでもないんだ。ここに住んで、この景色を見て、鳥や動物や虫の鳴き声を聞いて四季を感じて、些細なことかもしれないけど、そういったことに幸せを感じる僕にとって、人間の都合で勝手に自然を破壊して新しい街を作ることが果たして正義なのかってさ。共感してもらえて嬉しいな。君ならきっとそう言ってくれると思ったよ。ああ、共存ね。地元の人間の言葉に耳を傾けない連中には無理だよ。目先の金儲けのことしか頭にないんだから。あ、なんだか暗い話になっちゃったね。もうこの話は終わりにしよう。そうだ、せっかく来てくれたんだから、とっておきの絶景を見せてあげるよ。 もっとすごいよ。自然が好きな君なら喜んでもらえると思う。
うん。
仕事の疲れも飛んでいっちゃうと思う。ほんとほんと、いっぱい癒されていってよ。どうぞ。
ずいぶん久しぶりだったね。仕事忙しかった？
今日はカモミールティーにしてみたんだ。リラックス効果があるからちょうどいいかなと思って。
よかった。なんだか少しやつれてるようにも見えたから。大丈夫？
ううん、そんなこと気にしなくていいんだ。むしろ疲れている時にこそ息抜きに来てよ。
メールのやり取りも少なかったもんね。本当にお疲れ様。君がそんなに弱気になるなんて。
でも、もし仕事を辞めたら、うちに来ればいいよ。都会の喧騒から離れて、自然の中で過ごすうちに元気になれるから。
うん。部屋も余ってるし、何日でもいてくれていいよ。
なんてね。そんなこと言って、君は責任感の強い人だから、やめないでしょ。
あまり思い詰めないでね。
身近な人が亡くなったの。ごめん、何も知らずに。
そっか、あの広告代理店に勤めていたんだ。そうだったんだ。
謝ることなんてないよ。上司が亡くなったんだもんね。それはやめたくもなるよ。
怒ってないよ。だって君が自然を愛しているってことは嘘じゃないでしょ。
だよね。だから君は何も悪くない。いくらあの会社に勤めていようが、僕が君に怒りの矛先を向けるのは間違いだ。憎むべきは会社だよ。この山の自然を破壊しようとしているんだ。当然の報いじゃないかな。一度壊された自然はすぐには元に戻れない。一本の木にしたって切るのは一瞬かもしれないけど、立派な樹木になるまでに何十年もかかる。じゃあ山を削ったらどうだろう。木々を伐採し川を埋め立てたら、そこに住んでいた生き物たちは一体いつ戻ってこられる。それはもう計り知れないほど膨大な時間を必要とする。それをあいつらは何も分かっていない。誰かに恨まれるような仕事は君に向いていないのかもしれないね。それに自然が好きな君にとってはすごく辛かったんじゃないかな。だからきっと僕にも言えなかったんだよ。君はとても優しい人だから。
うん、優しくない人が見ず知らずの僕を助けたりはしない。それに自然を愛する人に悪い人はいないからね。
久しぶりの休みにせっかくこんな田舎まで来てくれたんだ。仕事のことは忘れてのんびり過ごしていって。疲れているならなおさらね。
うん、君なら大歓迎だよ。あ、そうだ、うちの自慢の露天風呂にでも入っていってよ。
黙っていてごめんね。さすがに初めて来た人にお風呂を勧めるのはどうかと思って。
今から支度をすれば綺麗な夕焼けを眺めながら入れると思うよ。
山陰に沈んでいく夕日は本当に綺麗なんだ。でしょ？僕のお気に入りの景色なんだ。どうする？入っていく？了解。じゃあ、君がお風呂に入っている間に野菜を収穫しておくから、その後で町へ買い出しに行こうか。せっかくだし、今日は庭で火を焚いてバーベキューをしようよ。ほら、火を見ると心が癒されるっていうしね。やっと笑ってくれたね。よかった。あ、じゃあ早速、露天風呂に案内するね。ん？ああ、そうだ。着替えは僕のスウェットでもいいかな。お客さん用の準備がなくてごめんね。後で脱衣所に持っていくね。ついてきて。うん。露天風呂は離れにあるんだ。一度外に出ないといけなくて。今日は天気がいいから、きっと綺麗な夕焼けが見られると思うよ。期待して。自慢のお風呂だから。ああ、僕もつい食べ過ぎちゃった。同じ食材でもバーベキューになるとより美味しく感じるよね。でも今日は君と一緒だからもっと美味しかった。誰かと食事を共にするっていいものだね。これも自然がくれた縁だ。感謝しないと。あれからもう2ヶ月か。あっという間だったな。ああ、それはもう思い出さなくていいから。本当に。恥ずかしいんだ。今思い出しても、自分の情けなさにため息が出るよ。せめて、もう少し普通の出会い方が良かったな。そうだな。あ、例えば、僕が道の駅に野菜を卸しているときに、キャンプに来ていた君が買い物に来て、とか。あ、確かに。それじゃあ、ずいぶん先の話になっちゃうね。あ、ほんと？今日食べた秋ナスは、今年育てた野菜の中でもいい出来だと思っていたから、客観的な意見を聞けて嬉しい。来年には、いくつかおろせるといいな。あ、でも、里芋はネズミに食べられちゃってたけどね。いい肥料を与えたから、収穫を楽しみにしてたんだけどな。うん。難しいけど、その分やりがいはあるよ。成長を見守る喜びはもちろん、こうして誰かと味わえるんだから。お礼なんていいんだよ。全部僕がしたくてしたことだから。どう？少しは君を癒すことができたかな？これ以上ない贅沢か。嬉しいな。ね、隣行ってもいいかな？ありがとう。ああ、うん。このベンチも僕が作ったんだ。何でもは無理だよ。見よう見真似でやってるから、最初から全部うまくいったわけじゃない。ベンチの失敗作に関しては全部巻きにしちゃったしね。そうかな。苦手なことなんてたくさんあるよ。前にも話したけど、コミュニケーションはちょっと苦手。ああ、あとは、女性も苦手かな。無理はしてないよ。そうじゃなくてね。幼い頃、塾で女の子にいじめられてから、ずっと苦手だったんだ。トラウマになっちゃって。
でも、あの日、君と出会って、話をして、不思議と心が穏やかになっていた自分がいた。共通の趣味はもちろんそうだけど、日常のたわいのないメールのやりとりもとても楽しいと思った。気がつけば、今度君にこれを話そう。いつか遊びに来てもらった時に、あれを見せたいな。そんなことばかり考えている自分がいた。都会の喧騒からここへ逃げ出した時、もうずっと一人でいいと思っていた。だけど、君となら、誰かと支え合う暮らしも楽しいんじゃないかって、そう思えるようになった。今日、君の笑顔が戻った時、確信したんだ。君の力になりたい。君のためだったら、僕は何でもしたい。君のことが好きです。あ、急にごめん。火が弱くなっちゃったね。薪をくべなくちゃ。その返事は急いでないから、少し考えてもらえたら嬉しい。じゃあ僕は薪を取りに行ってくる。え？あ、でも。ありがとう。それじゃあお願いしようかな。ゴムカゴと軍手を使ってね。数本で大丈夫だから。薪は、玄関横の薪棚に置いてあるんだ。見えるかな？ほら、あそこの明かりのところ。あ、足元が暗いから、懐中電灯も持って行って。はい。気をつけてね。うん。行ってらっしゃい。ごめん、びっくりさせちゃったよね。それ、動物の血なんだ。こんな山奥だし、周りにも誤解される心配がないからって、油断してつい吹き忘れちゃうんだ。今日は君が来るって分かってたのに、僕としたことが迂闊だったな。君を気にしすぎて、その斧のことを忘れていた。驚かせちゃってごめんね。最初は怖いよね。僕もそうだった。でもね、慣れればなんてことないよ。ん？口にするわけじゃないから、さばいたりはしないよ。殺して、ただ埋めるんだ。僕の菜園に埋めて、肥料にしてる。ずいぶん、おかしなことを聞くね。僕は、共食いはしないよ。嘘なんて言ってないよ。だって、人間も動物だろ？
おっと。ああ。
腰が抜けちゃったのかな。服が汚れちゃうよ。人殺し。人じゃないだろ、あんなの。この山の自然を壊そうとした作業員。資本主義の豚どもだ。生きている価値もないんだから、オーガニック野菜やハーブの養分になった方がよっぽど幸せだろ。それがこの山への償いになるんだ。よかったよね、奴らにもまだ役に立てることがあって。ねえ、君なら分かってくれるよね。お、ああひどいな。さっきまで美味しい美味しいってあんなに喜んで食べていてくれたじゃないか。でも許してあげる。ちょっとびっくりしただけだよね。ね。
お、あ、待って。
ひねっちゃったの？家に戻って治療をしよう。ほら、立てる？まさかとは思うけど、僕に怯えているの？そっか。しょうもない会社なんかにいたから、すっかり洗脳されてしまったんだね。一般市民を騙して素敵なニュータウンに住もうなんて煽って、自分たちの金儲けのために自然を壊すどうしようもない会社だもんね。僕と同じように、君はずっと苦しんでいた。こんな会社にいたらダメになってしまうって。大好きな君が、これ以上毒されていくのは見ていられないよ。やっぱり、僕たちは出会うべくして出会ったんだね。もう安心して、僕がその苦しみから解放してあげるから。汚れちゃった服は脱がせてあげる。ほら、そんなに唇を噛みしめたら血が出ちゃうよ。痛いことはしないから、力を抜いて。先に僕の唇が切れちゃったじゃないか。おとなしくしてよ。思ってた以上に洗脳されちゃったんだね。かわいそうに。僕も考えが甘かったな。もっと多くあの会社ごと吹き飛ばすべきだった。この美しい山を破壊する人間は絶対に許さない。僕だよ。僕が全部やった。たたりだ神隠しだって噂になっているのに、奴らが一向に工事をやめないからさ。ここまで警告したのに無視をするなら、次はもう悪の元凶を殺すしかないじゃない？僕の作った爆弾、すごいでしょう。五人もこの世から消したんだ。人の命。そうだね。 なんとも思わなくなっちゃった。君には何者にも代えがたい大切な家族はいる？うん。答えてくれなくてもわかるよ。君のような子が育ったんだ。さぞ素敵な家庭に育ったことも、君がそれを大切にしていることも、容易に想像がつく。僕もそうだったから。僕の父親はね、癌で死んだんだ。余命いくばくもないのに、父さんは死の動揺も見せずに、今まで以上に家族に優しくしてくれた。僕の誕生日には率先して家の飾り付けをしてくれてね。癌なんて悪い夢なんじゃないかって、錯覚するくらい楽しい誕生日だった。みんなでもっともっと楽しい思い出を作ろうなってさ。でもね、次の日、自分の頭を猟銃で撃ち抜いて死んじゃった。第一発見者は僕だったんだ。皮肉なものだよね。つい数時間前まで家族の尊さを感じさせてくれた人が、目の前に無残な姿で横たわってるんだから。その時、思ったんだ。人間の死には、何の意味もない。誇りだの、尊厳だの、特別なものなんて何もない。死んだらいなくなる。ただそれだけのことなんだ。特に、君の上司のような何も成し得なかった人間なんて、そのうち生きた証すら消えていく。君だって、いつまでもあんな奴のことを鮮明に覚えているわけじゃないだろう？なんで、そんなこと言うの？君は、僕の考えに賛同してくれたじゃないか。僕の気持ちがわかるって言ってくれたじゃないか。大丈夫。あいつらの家族だってすぐに存在を忘れるよ。みんなそうやって前を向くしかないんだから。簡単に忘れられない？まだそんなこと言うんだ。まさか、あの人の分まで生きなきゃ、なんて、おめでたい頭はしてないよね。ひどい。ひどいのはあいつらの方だろ？前にも話したはずだ。住民の声に耳も傾けず。自分たちの金や利権のことばかり考えて、折衷案すら提案してこなかった。汚い金と引き換えに山を削ればよかった。黙ってただ見ていればよかった。あんな奴らと分かり合えるもんか。だから、こっぱみじんにして、黙わせるしかなかった。いらない人間は、トントン間引かないと。少し、黙って、うるさい女は嫌いなんだ。君は、洗脳されてしまったんだよ。僕にはわかる。これは本来の君の意志じゃない。本当の君は、自然をこよなく愛する、優しい女性なんだ。待っていて。僕が必ず、君を取り戻してみせるから。もしかして、今日こうなることを期待して、こんな
セクシーな下着をつけてきてくれたのかな。かわいい。嬉しいな。おかげで僕のここもガチガチになってるよ。僕慣れてないからいろいろ教えてほしいな。君の感じるところとか。さあ、綺麗なピンク色。
ああ、もう硬くなってきた。乳首気持ちいいんだ。女性の胸ってこんなに柔らかいんだね。皮膚も薄くてすぐに破けちゃいそうだ。ああ、すごい。こんなに綺麗に跡がつくんだ。こっちにも。声、我慢しなくていいんだよ。体はこんなにも素直に反応してくれているんだから。きっとこっちだって。どうして止めるの？僕たちは結ばれる運命なんだよ。恋人同士はセックスをして愛情を確かめないと。趣味も感性もあって、これ以上何が必要？君だって僕に惹かれていたはずだ。そうだよね。お互い知らないことがあるのは当然だ。だって他人同士なんだから。だから君のこともっと僕に教えて。包み隠さずありのままを。恥ずかしがり屋さんだってよくわかったよ。嫌はいいってことなんだね。だってこんなにも僕の指に吸い付いてくる。どんな風になってるか僕に見せて。ほら、ちゃんと足を開いて。ああ、すごい。
どんどん溢れてくるね。声も大きくなって、そんなにここが好きなんだ。よく覚えておくね。足が震えてるね。行きそうなのかな。もう一本増やしてあげる。もっと感じて、僕に行くところを見せて。中がキュッてしまった。おもらししたみたいに垂らしちゃって。君は感じやすいんだね。僕も苦しい。ほら、君のいやらしい姿を見て、勃起しちゃったんだ。舐めてぬるぬるにしてくれる？それはいいってことだよね。嬉しい。じゃあ、もっと大きくしてね。あったかい。ちゃんと舌を使って唾液で濡らして。そう、上手だよ。さっきも美味しそうにフランクフルトを頬張っていたよね。勃起を抑えるの大変だったんだよ。もしかしてあれは君からのサインだったのかな。だとしたらごめんね。早く君の気持ちに気づいてあげられたらよかったのに。夢中で加えちゃってそんなに美味しい？でも噛みちぎったりしないでね。優しく舐めて、吸って、味わって。もう出ちゃいそうだ。口離していいよ。僕たちやっと一つになれるね。嬉しい。気持ちいい。わかる？ほら、ここに僕のが入ってるよ。そんなに締め付けないで。すぐに出ちゃうでしょ。
そんなに欲しかったの？わかるよ。全身で君を感じる。もっと、もっと僕を求めて。僕もね、もうずっと君とこうしたかった。本当はこんな形で結ばれるはずじゃなかったけど、仕方ないよね。僕の愛を受け入れてくれればきっと本当の君を取り戻せる。その声腰に来るな。かわいい。僕を欲してくれている声だ。君は浅いのと深いのはどっちがいいのかな。教えて。愛でばっかりじゃわからないよ。どっちもいいってこと？僕たち人間はどうしてこうも欲に溺れやすいんだろうね。僕も君が愛おしすぎて頭がおかしくなりそうだ。幸せすぎるのも考えものだね。また行っちゃったね。キスしながらが好きなのかな。僕も好きだよ。君とのキスいっぱいしようね。こんなに中を締め付けて、今一番奥に出してあげるから待ってて。こらこら、そんなに暴れなくても大丈夫。刺激されたらすぐ出ちゃうよ。行く。全部
受け止めってね。どう？ちゃんと届いたかな？ビューって、精液が来たでしょ。泣くほど喜ぶなんて、そんな可愛い反応されたら、もっとしたくなっちゃうでしょ。なんか二人のでドロドロだね。あったかくて気持ちいい。ねえ、僕のまた大きくなってきちゃった。ああ、わかる。ほら、ほら、ダメじゃないよね。君のここだって喜んで加え込んでるよ。僕ももっと君が欲しい。うつ伏せになって。ねえ、獣のように本能のまま求め合おうよ。こっちの方が、奥まで届くんじゃない？気持ちいい。ずっと、こうして繋がっていたいな。君も、そう思うでしょう。他の男が寄りつかないように、たくさん、僕の匂いをつけてあげる。これからは、毎日、マーキングしないと、ね。好き。大好きだよ。誰にも侵食させない。君は僕のものなんだから。ほら、ちゃんと僕の形を覚えてね。僕だけを感じて、求めて。また出そう。君のここもビクビクしちゃってる。セックス 気持ちいいね。行く行く。これで君は僕のものだよね。ずっと一緒にいてくれるんだよね。
かわいい寝顔。やっぱり僕を拒絶する君の姿は偽物だったんだね。大丈夫、もう大丈夫だよ。僕の知らないところでたくさんひどい目にあったんだよね。君の綺麗な心を歪めるなんて、なんて畜生な奴らなんだ。でもここにいれば平気だよ。僕が君を守るからね。都会は捨てて、これからはこの自然豊かな山奥で二人で生きていこう。朝日で目を覚まし、畑で収穫、水まき、そして採りたての野菜で朝食を食べる。昼間は畑仕事をしたり、時には DIY をして過ごすんだ。日が暮れたら夕食を食べて、一緒に露天風呂に入ったり、体を重ねて愛を確かめ合う。ああ、天気のいい日は天体観測もいいね。どう？君は星も好きかな？ここは空気も澄んでいるからよく見えるんだよ。素敵だね。想像しただけでワクワクする。そうしてここで一緒に山の自然を守っていこう。きっと目が覚めたら洗脳から解けてるさ。今までみたいに僕の話にうんうんってうなずいてくれる。笑顔で笑いかけてくれるよね。ふふ
あれ、僕なんでおかしいな。涙が止まらない。分かってるよ。自分の手が汚れてしまってることも。本当は僕がやってることはいけないことだってことも。仕方ないじゃないか。これしか方法がなかったんだ。こうしなければ守れなかったんだ。僕はいいことをしたんだ。他の他人も止められなかったことを成し遂げた。だから彼女と出会えたんじゃないか。それの何がいけないんだよ。
まあいいか、悪い奴は死んで当然だ。だいたい
少し寿命が縮んだくらいで大げさなんだよ。父さんと一緒じゃないか。
ああ、嬉しいな。今日からずっと君と一緒にいられるんだ。まるで僕たちはアダムとイブだね。この豊かな土地に二人だけの楽園を築いていこう。
親愛なるタナトス第5巻アダバナ、梶良也役の沢真中です。皆さんお聞きいただきありがとうございます。今回もね、このレベル3からは、またとんでもない野郎が来たなと、いうことで、やらせていただいたんですけれども、いやもう本当、僕このレベル3じゃなかったら多分 NG 出してる、ぐらいの、キャラクターの濃さなんですけれども、そうですね、まあ、本当に、やってることも言ってることも、こう彼女への接し方も多分全部間違えてんですよ。全部間違えてって、どんどんどんどん突き進んでって、いや本当に本当に実際にいたらもうとんでもない男というか、もう多分すでに逮捕されてるだろうっていう感じのぐらいの男なんだと思うんですけれども、でもやっぱカナリアレコードさんの作品の何がこうやりがいがあるかって、もうすごくコンセプトに忠実なんですよね。なのでその中でこう人間が誰しも持っているその感情のこう揺れ動きであったりするものがこうすごく問われるんですよね。すごく異常な人物だからこう異常に演じなきゃいけないんじゃなくて、人間で感情が揺れ動いて、でそこからその先生きてきた中で得た経験とか、理性とかその知識とかあと感情とかがこう全然うまく社会と噛み合わなくって、どんどんどんどん悪い方向に行っちゃうっていうのが多分その心理というか、なんだろうな、そういう人間が出てくるものなんだろうなと思うので、そういう意味ではそういう感情をベースに演じられるというなかなか逆にない機会なので、存分にやらせていただいたわけなんですけれども、ちょっとトークテーマに入りましょうね。一個だけしか言えないんですけれども、ご自身が影響を受けたものというのの出会いのエピソードがあれば教えてくださいっていうんですけれども、いやもうこれですよ、これわかります？
このダミーヘッドマイクです。
そう、僕にとっての本当にいろんな影響を受けたのはこのもう本当にダミーヘッドマイクですよ。ダミーヘッドマイクの存在は僕の多分人生に大きく影響を与えております。はい。なので、このダミーヘッドマイク、そしてこのダミーヘッドマイクを介して、聞いてくださってる皆さんの存在というのがすごく僕の影響を僕自身にすごく影響を及ぼしています、これからもよろしくお願いいたしますということで、お聞きいただきありがとうございました。タナトス、親愛なるタナトス第5巻ということでね、この前にもいろいろシリーズがございます。そして、カナリアレコードさんといえば、いろんなちょっとこうベクトルがグンっていった作品が多いので、皆さん、心が元気な時に、聞いていただいて、だんだん聞きながら、やべえな、暗いところに落ちちゃいそうだなと思ったら、もうとにかく一時停止をしてください。皆さんの心の健康が何よりでございますから、聞くことによって心が健康になる場合は聞いていただいていいです。というわけで、こんな過激な男でございますけれども、ヒロインを愛する気持ちだけは、本物だなと思いたいなと思います。ありがとうございました。またお会いしましょう。沢真中でした。